新年明けましておめでとうございます。ロビンソンズのお話ラジオ2016、はい、明けましておめでとうございます。ロビンソンズのお話ラジオ、ロビンソンズ山崎です。
北澤です。
はい、始まりました。
はい、
はい、今回ねちょっとてんてててててててんみたいな音がないかもしれないという可能性があったので、もうそれが完結するように正月らしさを出して始めました。
完結するように、
はい、あれがなくても分かるように。
あ、いやもうそんなことより、いやもう月末だ
よあれもう1月だと
のあれだから2
日でしたっけ
うん、その音どうこうとかじゃない。
あ、そうでしたっけ、はい、あ、すいません。さあ、というわけで、まあ、一応ね、はい、お話ラジオのリスナーさんとは明けましておめでとうございますと言いますか、一発目ということで、うん、はい、今年もやっていきましょう。
そうですね、
はい、そうなんですよね。だから一発目といえどもう1月は終わっちゃいますね。
もう終わりですね、
はい、はい、というわけで、はいはい、もう1ヶ月が終わりますよあっという間に
終わりますよ。
来年近づくんじゃないですかね、こんなことやってて。どうですかね。
そう、もうありきたりな僕そんなことないですけどね。
そうですか。
結構まあまあ
いい年になりそうですか。
いや、なんか何かしら1月は特に濃かったなと。
本当ですか。
思ってんで、僕あっという間だったなとはそんな思ってないですね。
なるほど。
一日一日をちゃんと生きてます山崎みたいに、もうバイトしたらもう1週間過ぎてるわとかじゃないから。
そんなことないですよ。
そんなことあるでしょ。
娘を幼稚園に連れて行ったりとか、うん、まあそんなもんでしょうかね。
まあね、つまんない人生。
つまんない人生じゃないですよ
楽しみはもう娘の成長しかないでしょ。いやいや、
まあ、今月ね、ちょっと誕生日があって、娘が4歳になったので、
うん、
なんかね。
いや、また娘のことじゃん。
また娘のこと飽きた。
いや、飽きた。いやいや、俺は別に、そう、あれだけど。飽きない。いや、やっぱ飽きないか。楽しい、成長。
楽しい。うん、まあ、ちょっとね、だいぶ人っぽくなってきたから。人間らしくなってきたので、
喋、
まあ、ることだったり ね、うん、ガガで強くなってきたり。
ああ、4歳かとか言う。しんどーとか。
いや、そんなため息混じりは言ったことないけど。
40ぐらいまであった
なんかでも、なんか3歳の時に、なんかできなくても、しの4歳になったらできるから、みたいなのが口癖で。
うん、
で今はなんか袋とかなんか硬くて開けられないとかさ、開けてって言って、で俺が開けると、死ぬ4歳になったけどちょっとまだ無理みたいな、なんかその4歳っていうのがなんかね、自分の中ですごい大人みたいな、
区切りな、
20歳みたいなさ、なんかちょっとねあったみたい、次のステージ行ったんだ私みたいな。
そういう時ってなんていうの、
何が、
だ4歳になったらできるって言った時って、
うん、そうだねって言う、
そうだねって言うんだ、
うん、
根拠はとか言わない何の裏付けがあってそう言ってるって
根拠も裏付けも知らないから。
いや、根拠と裏付けを教えるいい機会になるじゃん根拠は、根拠わかんないって言って、いや根拠っていうのは何の理由があってそう言ったのか
ななんで詰めなきゃいけない。
俺自分の子供だと言う全然言う。どういうこと、ちょっとわかんないんだけど。
そんなこじらすの早めなくていいって。
いや、もう、社会ってそういうもんだよっていう教えないとさ。そうだねって育てちゃうと、うん、もう何かできない時でも、もうじゃあ来年できるようになってるからみたいになっちゃうから。
先延ばし先延ばし、そう
そう。もういつかできるようになってるから大丈夫みたいな。山崎みたいな人になっちゃうから。
それは困るな、
うん。やっぱ似てんじゃない
似てる、
うん。
考えが
似てる。もうなんか負けず嫌いじゃないんだよな。ある意味俺から見たらこじらせてるけ
ど、ね、まあ
もっと厳しく育てた方がいい。
そうっすかね。うん、まあいいでしょう。
なんかお正月らしいことは 家では。
お正月、お正月っていうか、あ、でも、娘がまだ3歳のうちに1回ディズニーランド連れて行こうと思って、はい、お正月行ったんですよ、うん、ちょうど3日、4日ぐらいか、うん、4日だったかな。で、まあ、ディズニーランドもディズニーキャラクターが好きだからもう、うん、アナと雪の女王とか、うん、もうプリンセス系とかに今もう一番ハマってるから、へー、もうディズニーランドだよっつって入り口のエントランスぐらいでもう、うん、最高潮にテンション上がっちゃって、
ああそう、
うわーって言って、で入ってうわーってなって
引きつけ起こして
引きつけは起こさないよなんで残るバイタでそんな変なこと言うのそれでもううわーってなって、うん、でさ、まあいろいろなんかシンデレラ城の上とか登れるから、うん、まあそういうのから、まあ、簡単なやつから行こうみたいなので、でもうじゃあ早速あれお正月の5日間だけパレード、お正月のパレードやってるから、うん、まず見せようと思ったんだけど、もうそれが10時半ぐらいだったんだけど、もうその10時半にはもうちょっと1回使い切って、パレード寝てた。
10時半って
朝朝10時半、開演ぐらいと同時に行ったんだけど、もう1、2時間でもう1回眠くなっちゃったね。まあ、まあ、早起きして行ったっていうのもあるから、
ちょっと自我がコントロールできないですから
やっぱね、でもね、もう全部が好きなものというか、まあ、あれだから、もうなんか見方が分かんないというかね、情報量が多すぎたみたい。
まあまあ容量がね、うん、まだそんなに大きくないから、うん、まだ何メガバイトぐらいや。
まあ、まあね。
ギガはない。
ギガはないな。あ、うん、あ、処理能力もないしね。
ギガぐらいだから。まあそりゃそう
です
ね。
で、ツートンカラーの上田にね、事前になんかどんなんやったらいいかなみたいなの聞いて、うん、で、なんかドローイングクラスっていうのがあって、うん、知ってる？なんか
知らない。
絵描く教室みたいなのがあるの、うん。で、ミッキーマウスとかドナルドとか、それぞれのクラスがあって、そのまあ30分とか1時間で先生の下絵、なんかこう画面に映し出される先生の書き順と真似て書いていきますで結構書くやつがあって、で一番難しいラプンツェルがいいって言ってさ、いやその上級者、ね、上級者コースはやめようって、ね、しかも1時間なのそのコースだけ、30分じゃなくこれ絶対飽きるからやめようって言って、うん、もう断固としてミッキーは嫌だって言うから行って、でもね全然1時間飽きずにずっと書いてた。
あ、そう。
うん。やっぱそのスタッフさんとかがさ、やっぱ子供慣れてるからさ、うまいねとか言って。
それは子供慣れてなかったらびっくりするよ。
あばあば。
どうしようかな。
そう。いや、ああいうのやっぱ知らないから、うん、俺もあんまり詳しくないから、やっぱ上田みたいのがいて教えてくれると助かるね。
まあね。そんな風に子供育てないけど、
ディズニーランド行かない、
行かない、自分で稼げるようになって行ってっていう
ディズニーランド最初に行ったのいつ？
俺小学生の
時。ああ、でも行ってんじゃん。
行ってるよ、うん、でも俺行きたいっつって行ってないから。
いや、こじらしてんな。
いやいや、姉がいたから、うん、姉が行きたいっつって、
なるほど、ね、
じゃあ家族で行こうかっつって、うんうんうん、俺連れて帰って、だから俺ディズニーランド行って写真撮ってる、うんのあるじゃん、家族、
うん、
全然面白くなそう全部だから俺それから次行ったのがもう20何歳、
成人して、
うん、
あ、じゃあ子供の頃連れてってもらった思い出はもうそれだけか。
そうだから、また行きたいってなってないから。
ああ、なるほどね。
でまた成人して開けて行った時もその当時付き合ってた人が行きたいって言ったでしょ、うん、で自分から行きたいって一回もないし、今でも一回も行きたい
って。子供が行きたいって言って今度は連れていくことになるんだよ。
いや、だから自分で行ってそういうとこじゃないから。
そういうとこじゃないって何？
なんで誰かに連れてってもらうっていうその特権を利用する。
甘いコンタ。
ダメよな。でも一つ一つ潰してからだったらいいよって。
一つ一つ潰して
花屋敷まず行って、
あ、テーマパーク潰すっていう。
そこ、初歩をさ。
初歩、花屋敷が初歩なのはさ、地元が近い人間じゃない。
いやいや、みんなそうでしょ。 いや、花屋敷都市前、ね、だったらディズニーランドより花屋敷の方が上かって言われたら上じゃないでしょ。
上じゃない、うん、まあ上じゃないよ。
でしょ、うん、で、その次後楽園とかでしょ。
後楽園、やっぱ近いな。ちょっとずつ、ちょっとずつ離れていくな。
いや、その何、読売ランドとかさ、うん、もう乗り物がさ、ちょっと危ないじゃん。
危ない。
危険なものになってくるじゃん。うん、富士急とか。
富士急ね。
あれとさ、ちょっと違うじゃん。うん。ディズニーランドが延長線上にあるもんじゃないじゃん。
うんうんうん。
だから、もうちょいなんかね、花屋敷とか。だから、その市の花屋敷とか順番に連れてったら、そんなパニックにはならなかったんだよ。
花屋敷は1回か2回ぐらい行ってんじゃないか。俺は連れてってないけど。なんか。
だからそれで、慣れとけよね。
まあね。うん
何よりちょっと自分で稼げるようになってからそういうの全部行けって思うけど。
いやいや、連れてっときたいじゃない。まあ一応。
なんで？
なんで？絶対ここ分かり合えないとこだろうから、まあいいけど。
いや、絶対連れてくだろ。
いやいや、お前ふざけんなよ。
いや、ボケで言ってる。
分かってる。分かってる。
分かり合えないわけないだ
ろ。いや、でも、アルコール飲めないからさ、俺も飲みたくなるかなと思ってたけど、案外そうでもなかった。
いや、俺そこまで飲みたくないから。俺飲むと寝ちゃうし。
まあね、いや、楽しかったです。そうそうそう。だ久々になんか正月らしいというか。
それを正月らしいというかちょっとわかんないけど。その実家、奥さんの方の実家行ってとかはない？
あ、実家も行ったよ。挨拶、まあ一応行ってとか。はい。毎回ね、恒例
なんか言われるの？
何を？
できちゃった、結婚した末にみたいな。
4年も
あるよ。いや、まだ言うのかな。
行かないよ俺もうそれ。
まだ売れないの。どうなの？
どうなの？
ここでコートで言ってくる。
新年早々、うん、むちゃくちゃだな。いや、まあ普通に飲んでおしまいみたいな。
まあね、特にやっぱもうなんか正月っぽいっぽさってね、すぐ消えるよね。
そう、
3日くらいで本当に消えるんじゃないか
な。年々なくなっていく感じがするけど、本当
もうなんか無理やりこっちで作るじゃん。こ
っち買ったりとかさ、せっかく正月だからっていう感じでしょ。そうそう、
なんかちょっと奮発して買ったりとか、
うんうんうん、分かる。ビールもちょっといいやつにしようみたいなのもあるし。
いや、ビールはずっと金麦だったそこは変えなかった。そこはブレてなかった
みたいな、あるじゃん。
そこはブレてなかった
ブレて、うん、
まあね、でも正月はねやっぱ楽しいけどね、うん、
実家帰りました。
実家はまあまあちょいちょい帰ってるから。別に正月だから
だから
改めて。
でもさ、ほらお姉ちゃんの方には子供いるから、お年玉もね。
いや、だから避けたよ
かぶらないように。
何日に行こうと思ってるっつったから、無理だわでもな、姪っ子とか会いたがってるよっつったら、まあ正月じゃなくてもね会えるし。そしたら LINE でなんか、お年玉ちょうだいって言ってるよって直接言ってきたから、なんかスタンプで猫が耳をパタンってこう閉じてスタンプをして
。聞く耳持ちません。
で、それを送られてきたのがもう20日ぐらいだったから。
ああああ、
いつまでも正月気分でいるんじゃないでしょうか。はっきり送ってやった。なるほど。まあね、会ったらあげなきゃいけないからさ。だから俺も、まあね、篠に、ね、山崎の娘に会ったらあげなきゃいけないから、うん、なるべく会わない
ようにして。会ったらあげなきゃいけないっていうのは作ってんの、自分の中で。
そりゃそうでしょ。山崎に渡すのはちょっと違うなと思って。絶対使うじゃん。
使わないよ。
いや、使う使う。
使わないよ。
使うよ。山崎もその足で使う。いや、もらった。レコード買って帰る。だからもうちょっと。会って直接、で、シノが認識するじゃん。あ、このおじさんはお年玉くれるおじさんなんだっていうのはね、いや、してもいいかなと思うけど、うん、やっぱ山崎経由であげちゃうと、ちょっと違うなっていう。
まあね、俺がポンって、こういう北ちゃんカーだよって言っても、まあちょっと、 何のこっちゃやちょっと分かんない場合みたいな、うん、まだ
やっぱ俺が直接渡してこう睨み聞かせた方が
睨みを聞かせるね、でも子供の頃はできるだけいろんな人に会っとこうみたいなのあったよね。
いやそれさ、まあなんかみんな
親戚とか
あるじゃん、みんなあるけど、うん、俺なかったのよ。
なんで何にもないな。
いやないな。だから俺だからそうさ、小学校とかでさ、みんな正月明け集まこう学校行ってさ、うん、なんかお年玉7万もらったとかさ、いうやつ、うん、死ねってすげえ思った。俺もらえた時で1万ぐらいだった。で俺中学帰ったらもうお年玉もらってないから。だから良さみたいなの全く感じてない。だから自分が子供の時もらった分自分もあげようって思ってない。
なるほどね、もらってない
から、
もらってないから、か還元していくみたいなことがないんだね。そ
う
そ
う、もうマイナス、もうマイナス。もうダメ。
なんかまだ子供だからさ、別にそんな大した額包まなくていいだろうみたいなのもあるし、
あるある。
なんかいくらもらうかもわかんないからさ、どのぐらいかなみたいな話をしててさ、でなんかえって思ったんだけど、その嫁はさ、うん、お年玉っていうと1万円なんだって。それはちっちゃくても大きくても、うん、もう親戚と会ったらポンって1万円くれるんだって、大体、うん、まあなんかそれ田舎のそっちの風習なのか分かんないけど、
そうじゃ田舎の人
こっちはさ、なんかまあちっちゃいから2000円とかから始まって、うん、2000円3000円とかってなんか刻んでいくのが普通だったけど、向こうはもうなんか一律みたいな風習があるみたいなこと言ってて、うん、恐ろしい恐ろしいなと思って。
いやでもそうじゃない、
まあなんかたまにしか会わないからみたいなことなんだろうけどね、うん、向こうは本当に。
そりゃそうよ。だからもうそうね、絶対自分の子供には刻んで渡すけどな、うん、100円から始めるから。
100円から、うん、そうでもさ1年に1回しか上がらないわけじゃんよ、うん、どういう上がり方すんの。100円から刻んでったら結構よ。何歳からスタートする。
いやそれは物心ついた時、
3、4歳、
自分で言い出してきた時。あ、お年玉って
めっちゃ気遣いな、ね、お年玉もらったことない子がさ、
いやいきなりお年玉って保育園とか行ってお年玉ってもらったってなって、え、何お年玉ってってなった時は気づきじゃん。で家帰って、あのうちお年玉って、
あのうちお年玉ってって言う、
あの父、
お前
父上、
父上って呼ばせるんだ。
父上。
いや、
お年玉、うちお年玉はって言い出した時に、お気づいたか。
ではやろう。
え、何これ。
武士っぽく育てたいの何。
いや、そうね、厳しく育て
たい。いや、厳しいイメージが、なんか、
変な風に育てた。で、二十歳ぐらいに社会にちゃんと出たときに、あ、うちって変だって思ってほしい。
なるほど、
ね、うん、うちそのまま変に育つわけじゃなく、あ、うち変だったんだなって思ってほしい。
うすうすは気づいてたけど、
なんかおかしいなと思ってたけど、あ、やっぱうち変だった
。それぐらいがいいよね。本当に変に育ってしまって、うん、それがもうスタンダードだと思われたら困るけど、
もう20歳超えてるから父親やってきたら、お前違う、もう気づけってなるけど、
卒業だよ。ね、それいいよね、それぐらいのユーモアは欲しいよ、ね、
だからまあね、こっちも職業柄別に普通に育っててもさ、いや山崎は別に普通に育ててもいいけど、別に俺は子供変な風に育っても誰も文句言わないんじゃないかな、
ね、
多分奥さんが文句言うぐらいだ。
なんでそんなこと言うの。
なんで私はママって呼ばれてるのにあんただけ父上。あ、
ママはママでいいんだ。
そりゃそうでしょ。まあね、うん、でもまあなんだかんだもう1月入っても普通にライブとかねスタートしてたから。
そうだから結局ね、正月気分って言っても、うん、まあライブとか始まっちゃったらまたね、同じサイクルになるよね、
うん、今年だから、うん、まあ1月からまあまあライブ 多かったのね。
そうね。
でもライブ始めは5日だったの。
ああ、5日か、
うん、5日から始まって、で R1 がね、
はい、
ありましたね。
ありました。
初めて出ましたけど。
初めて出ましたね。
どうでした？
なんか緊張するだろうなと思って、
うん、
当日。
あのさ、あれ本当に分かんないの、直前まで、
うん、
あれ意外と緊張しないもんだなってなってて、で後ろ、何番の方まで並んでくださいって並んだ途端にこう人がネタやってる音だけ聞こえるじゃん。
うんうんうんうん、
で全然受けてないのとか聞いてるとすげえ緊張してきて、
そうなんだよ。
うわ、全然受けてない。しかもお客さん何人いるか全く分かんねえとか。そう、あの後ろに行くとね、いきなり緊張し始める、うん。
結構並ばされるんだよね、20人ぐらい。
そうそう、でもポンポン行くからね。
そうそうそう、だから早めに呼ばれるんだけど、そっからなんかちょっとね、喉乾いてきたりとか。
ネタの練習ってどうやってすればいいか最初分かんなくない？
分かんない。やっぱピン芸人の人はその辺でパパパッとネタ練習するんだけど、
うん、
なんかちょっとそれができなかったな。
でも俺さすがにね、もう俺5回6回ぐらい出てるから、うん、もう慣れてきた。
ああそう、うん、
で今たまにそのピンでなんか呼ばれてネタやったりもするから、さすがにもうちょっと慣れてきた。
ちょうどね、うん、スター朝日がブロック同じで、
ああね、
ああそう、
人笑いも起きてなかったって言ってましたけど、
はい、俺のどんぐらい、俺の結構前だったのかな、確か手順は。
成田が見に来てて、
へー、
あの日、なんか自分が出るからそれのちょっと様子見みたいなのがあって、うんうんうんうん、見てたらで。山崎のを見て、
うんうんうん、
で朝日のを見て、で朝日どうだったっすか、人笑いも起きてなかったっすね。
スター
最後なんかヘリコプターに乗って帰るみたいな下りがあったんですけど、
うんうんうん、
最前列に座ったおばさんがなんでみたいな顔してました。あれはすごいよね。
そのヘリコプターで去る時の、
うんうん、
一言最後のセリフがあったんだけど、うん、そのもう出番が近くなって、
うん、
俺もなんか自分で一人で練習してる時に俺にそう最後のセリフ何がいいって急に聞いてきて、まず決まってないのって言ってで何と何があるんだけど、いや俺もう練習したいし、俺もまんま緊張してるし、今は俺朝日の相談にはあんま乗りたくないなって思ったんだけど言わないとなんかさ
すげえ相談してくるやつ
できるよ、ね、そうそうそう、俺にじゃないだろうと思いながらピン芸人が
なあなあ、
まあ結果そこを何でもよかったなみたいな感じだったら、
どうでした自分の受け的
に。いやもう何にも分かんない、全然分からん、腹立つどこ見ていいのかちょっと分かんなかったな。前見ながらやるんだけど、うん、あのね、お客さんがこう、まあ、前にさ四角く、まあ、並んでるでしょ、うん、こう周りの縁にしかお客さんがほぼいない状態だったの、
うん、
まだ早い時間 で、
うん、
で最前列と、まあ、あとなんか四隅というか、
うん
うん、で真ん中はポカーンともう全く人がいない状態で、
うん、
なんかそこを見たらいいのか、うん、でもお客さん最善のお客さんに見やすいようになんかちょっと目線落とした方がいいのかなとか、なんかちょっとね、
うん、
全然分からなかったなんて言うんだろう、そう普通に2人でネタやるときはもう板ついて始まればなんとなく目線も決まるし、
まあ、お互いを見る
し、ね、そうそうそう分かるんだけど、1人でやるとなんか何でもありだからちょっとよく分かんなかった。
まあでも架空の人物がいるわけだからね、
うんうんうんうん、
それを見立てて
ちょっとね、次はちゃんと2回戦とか行きたいな。
そうね、まあ僕2回戦行きましたけど、
なんだよ
い まだ2回戦からがまたね、いかないんだよな。
まあ、なるね。
でも俺、今年2回戦、普通にまあ、俺、今まで多分一番いいんじゃないかぐらいで。
あ、手応えが。
うん。
へぇ。
あ、よかったよかった、と思って。うん、で、行かなかったけど、
うん。
あ、こんぐらいじゃまだ行かないかと思って。
うん。
まだより難しいなと思って。
なるほどね。
まあでも、行くような感じではなかったけど、うん、でもさ、アバレルが同じ日にいて、
うんうん、
でアバレルが一番最後だった。
うん、
俺も最後のブロックのなんか途中ぐらいになって、うん、でもさ、アバレルはさ、もうなんかやっぱ興奮状態だな、あいつ賞レースとかになるとうるさいのね、うん、とかなんかこう、
ああ、はいはい、
並んでても「ジョセン!」とか来て「もううるせえなこいつ」「
やりましょうよ」みたいなテンションでしょ、ね、もう「
頑張りましょうよ」みたいなで、ネタ終わってバーって帰るときに、北川さん、よかったんじゃないですかとか、ああ、そう。ああ、ありがとう、ありがとう。で、落ちてるから、なんだよ、と思って。
ちょっと、そのつもりになっちゃった。
よかったんじゃないですか
別に、暴れるが審査員じゃないからね。
ね、まあまあ。いや、でもね、いいのよ、なんか、一発目、トークライブでも言ったけど、その年始まって一発目で緊張をまずちょっと味わえるっていうのが、普通にライブやっちゃうとさ、またなんか
延長ね、延長戦で、
でもやっぱあそこでいきなり一人でポッと賞レースに出させられるってさ、
なるほど。
で、良かった時はよしっていう気分が味わえるし、ダメだった時はよしコンビで頑張ろうって思えるしあれいい、僕はね、儀式として
ね、
毎年やってるんですけど、
引き締まるね、
引き締まるあれは本当にコンビとして頑張ろうって思うなかなかいいんじゃないかな、
はい、
そっからね
あと名古屋ありましたよね、
名古屋、まあ、前の日にあの渡辺の、
あ、そうだ、
ナンバーワンお笑いナンバーワン決定、
お笑いナンバーワン決定
の準決があって、
はい、
これダメでしたね、
ダメでした ね、
まあまあ受けたよね、
いけるかなと思う、なんか別にぶっちゃけなんかね、いけなくもないかなぐらいの、うん、
反応だったんですけど、いや俺正直別に全然俺いい受けだなと思って、
うん、
僕お客さんがダメだって相性は合わなかった、
だからお客さんのせいだない
やでもね、相性みたいなのはあると思う、お客さんがダメとかではなく、うん、
そうね、その日のねライブだし、うん、しょうがないね、
でだって昨日のラママで同じネタやって、
はい、
優勝しましたもんね、
そうですね、準一本のところ
で、
ね、
まあ、ラママのお客さんは優秀ですからね、
そういう問題じゃないけど、
あ、ごめん、ちょっと言いたくなっちゃうんだな、やっぱり
そうね、だから行きたかったですけどね、もう
まあね、まあまあしょうがないですか、
まあしょうがないですね、
うん、そうです、いいですよ、
しょうがない、来年も100万円かな、ないかな、
うん、また寝んのか
そうです、
うん、そうね、で次の日名古屋行って、ね、
そうなんですよ、一個だけイエローでしたっけ、
そうそう、あのココリコ田中さんの番組で、はい、でなんかプレゼンターとしてゲストが来て、
はい、
それがザブの加藤さんだよね、
そうですね、はい、
で加藤さんがそう、まだまだ僕に続くブサイク芸人を集めてきましたっつってみんな紹介するっていうとても面白い、
加藤さんが世界に通じるブサイクっていう
ね、くくりで
なんかお菓子、世界で有名なお菓子のなんかパッケージにそっくりなのがあるんでしょ、
いや、お菓子に似てんの、
お菓子に似てんの、
そう、なんかこんなちょっとくにゃっとしたね、クッキーみたいななんかある、
へ
ぇ、
ま
あ、似てんですそう、なかなか面白いあれでしたね、ね、
たくさんブサイク芸人集まって、
あの 僕去年その名古屋行ったじゃないですか。
はい。
で、すぐこんな名古屋来れると思ってなかったから。
ああ。
なんかちょっと嬉しかったですけどね。
ゴリラに会いに行ってね。
うん。また、いや名古屋でも面白いよね。
うん。
食べ物とかうまいからな、いいよな。
観光したことないな、俺。
あ、これこれ、このお菓子。
めっちゃ似てるじゃん。
あのこれちょっ と,、ね、
そういうことなんだ。
音声だけだからわかんないですけど、Google でザブングル加藤お菓子っていう画像検索するとすぐ出てきます、
ね。一撃で、しかもわかりやすいように並べて、ね、
全部これだ。
詰め合わせになってるじゃん、画面が。うん、
なんか変なエイリアン
も出てくる。
このお菓子関係ねえだ。
あ、似てる。なるほどね。
すごいよな。
やっぱ加藤さんで検索かけると真顔がほとんど出てこないね。
うん、
そのやっぱ悔しいですの、
そう、ね、
顔ばっかり出てくるね。
あ、そう
すごい。まあメーテレだからあれだよね、放送はあっちだけなんだけど、
あっちだけですね。
そう、見れる人は見てほしい
ね、うん、見れる人いるのかな。
見れる人はいるんでしょうけど、これ聞いてみる人はなかなか。
これ名古屋だけってことでしょ。
メーテレ
東海
わかんないですけど、
名古屋だけ。
メーテレの、まあ、どのぐらいまで放送なのかちょっとわからない、
ね、2月17日
でしたっけ、確か。そう、まだちょっとあるんですよ、
はい、ね。でもこれあれでしょ、メーテレだとしてもこれはあのテレビ1本とカウントしてい
いんじゃないですかね。
山崎の今年目標な、何本でしたっけ、テレビ、でも毎月テレビ
出るみたいな、毎月出るみたいな、
うんうん。まあ、今のところ2月全く何もやってないですね。もうピンチ
です。もうピンチ、うん、やばいやばい。ね、またそう、そのなんか企画内容がブサイク芸人の話だったから、うん、ああまた北沢だけ行ってくるやつだと思ったら、うん、まさかの、
いやまあネタやね、
ね、ネタやったからね。でもあれなんかさ、 うん、そんなにさ、なんかまあ大きいあれじゃないけど、
うん、
結構盛り上がってたよね。なんか
いやいや、
なかなか面白かったな。
スタッフさんとかがやっぱ盛り上げ上手なんじゃない、うん、みんなすごい笑ってくれるし、うん、全然笑わねえスタッフとかいるもんな。何なんだよっていうぐらい笑わない人いるよね。
そう、出した顔して見てる人でしょ。
いや、なんか観覧のお客さんとかいるから笑う必要もないとかいろいろあるんだろうけど、ヘントアのスタッフさんとか全然笑わないもんね。リハ中とかさ。びっくりするぐらい笑わないよね。
まあ、うん。
ディレクター
とか。俺は笑ってると思うな。
全然笑ってないよ。
もういいや、名前
が。チェックのために、こう、なんかカメラ、この時はカメラ目線でとかさ、うん、なんか試すために、こう、いろんなとこ見てやったりするけど、うん、全然笑ってないよ。
何回言うんだよ。
, 笑うという感情がもうないんじゃないか
って。いや、そんなことないよ。
ディレクターとかはね、笑ってくれるけど。
フォロー程度に入れたよ。うん、
まあまあ。
そんなもんですか。それが前半ぐらい。
うそうね。でもまあまあ、ライブは多いですからね。
うん。
まあ基本的には。でも、そう、僕ね、家をね、引っ越すことにして、本当は今の家が3月までなんですよ。
今月の、今月のじゃない、今年の、
どうした。
今年の、
今年の3月
で更新
で2年
ああ
3月いっぱいだったんだけど、3月、要は2月に探して3月引っ越すってなると、うん、ピークの、
新入生とかのああいう系、
そう、
なるほどね、学生とかも
で、いいとこは全部なくなっちゃう。
なるほど、一番繁忙期みたいなとこか、うん、
だからちょっとそれは避けたいなと思って、 でちょっと1ヶ月繰り上げて、うん、探しに行ったんだけど、うん、2軒内見して、うん、もう2軒目のところですぐ決めた。
へえ。
だから、あ、じゃあここにしますって言ってからすげえ早かったよ。
なんでそんなにいい物件っていうかさ、2軒でしょ。
いや、それまでネットですごい探したの、うん、でよくさ、ネットにあるのってそうでもなくて、行くと実際は出してないのがいっぱいあるみたいな。
あ、ネットは釣りもあるしね、
うん、なんかって言うじゃん。でもそこの不動産屋に行ったら、うちネットに出してるのが全てなんですっつって、うん、で全部出してて、うん、でネットに出してなくてのやつはそんなにいいのがないんですっ
つ
って、うん、で実際ネットに出してないやつ見せてもらったんだけど、うん、全然良くないのよ、うんうん、だから、あ、そうなんだと思って、じゃあもうここにしますって決めちゃって。内見してからもう1週間で全て片付いて
る。いいね。
でもすぐ来月引っ越しですから。
引っ越しか、
また引っ越しってよく言われるよね。
いや本当に、
や、
俺は結構あれ労力だなと思って、なんかできればあんましたくない方だね。
いや、したくないよ
俺は。もうかったるい。
でも、もうしないかな。
あ、そう、しばらくは、
うん、もうしない。いや、もうなんか明らかになんか変化がな
ない限り、うん、
例えば結婚して子供生まれたとかだったら、
まあ少しは広くしてたりとかあるけど ね、
あるけど。
なるほどね。欠陥住宅じゃないといいね、水回りとか。い
や、どっかの誰かさんでやるまいし。
でもマジで見た方がいいよ床下に水がポタポタ垂れてるとか、マジえぐいぐらい被害やばいから、健康被害みたいな。
珍しいんだ。
畳の部屋でそこが起きちゃってさ、嫁ずっとたまに喘息みたいなの起きてたんだけど、それが原因でさ、今全くないのよ。だから本当に危ないから見た方がいいよ。
もう稀なケースなんだって。
1階？
2階。2階。
あ、
でしかも同じところに大家さん住んでるから。
ああ、じゃあすぐ文句も言えるね
やめなさい、やから下町のやから目線
すぐ怒鳴り込めるね。
これもうそんな柄の悪い荒川区民と一緒にしないでよいや、もう本当になるべく長く住みたいなと思って、うん、でも結構まだでもできてそんななんだよ。
あ、そう
なの。でもそんなってわけじゃないけど、うん、平成入ってからできたあれだし、うん、いいですよ。やっとちょっと都心に近づいたなと思ってもうそこそこのとこで飲んでても俺歩いて帰るから。
そこそこのとこ、
うん、いや、もう新宿、渋谷、
ああ、
その辺飲んでようが全然歩いて帰れる。
なるほどね。それはいいよね。
いい。
タクシー使わないで済むのは。
こないださ、自転車を買ったのよ。
よく買うな、自転車。
金だけはあるから。
いや、そんなないよ
ちょっと貯めてたのかとかね、いろいろ。でさ、自転車買っ、あのね、今まで乗ってた自転車を、うん、四郎にあげたの、坂本四郎。
ちっちゃいやつでしょ。
うん。うん、で、あげ、じゃあこれ、四郎乗っていいよっつって、うん、で、四郎が、もらうの悪いんで、5000円だけ払いますって、うんうん、で、あ、マジでっつって、で、もらって、うん、あ、じゃあ俺、新しいの買おう。うん、で、下北にね、一軒自転車屋さんがあって、うん、で、クロスバイクみたいなのが置いてあって、うん、それが17,800円って書いてあった。うん、あ、安いなと思って。で、資料からもらった5000円もあるし、12,000円くらい出したら買えるよ、うん。で、買いに行ったの。で、そのクロスバイクが黄色だったの。値、
うん、
札ついてたやつ。で、黄色やだなと思って、
うん。
で、色違いが並べてあって、うん、で、すみません、これの青、 くださいっつったら、
あ、はいっつって、
で26,800円ですっていう、
うん、
はっと思って貼ってないのよ値札。こっちに全く同じ型の黄色が置いてあって、
貼ってないのね。
17,800円、うん、でこっちに全く同じ型の青、緑、黄色、紫が置いてあって、うん、値札貼ってないの、うん、で青くださいって言ったら26,800円ですって、
うん、
そんなことある？え、これ違うんですかつって、うん、あ、一緒のやつですよ、うん、なんでこっちこんな安いんですかつって、黄色はあと2台なんで、
うん、
つって、えはぁ、あ、と思って、
あと2台だと安くなるんだ、うん、何する、
何言ってんの
てなんかさ、ちょっと傷物じゃないけど、うん、なんかさ B 級品みたいなさ、うん、ちょっとこれここ傷ついちゃってるんでとか、うん、黄色はとかさ、
じゃあ、なんかね、単純に黄色売れないんだよ。
そうだ
よ。だからもういいです。
あと2台って、あと1台なんでじゃないんだね。現品限りみたいな。うん、
いや、こっちにも黄色あったから。だから同じのがあるから、
あ、そう思うじゃん。そっちにも並んでるわけね。
そうそうそう。
あの、店頭に黄色は1台あるけど、で中にもその、うん、バリエーションと黄色もあるわけ。
そうそう。
ああ、それはもう。
完全にね。
それはもうその値段だ
と思う。釣ってるよね。うわーと思って、じゃあいいです。
店頭で、あ、安いんだっつって、中で高いやつ買わせるパターン。そう。
で、じゃあいいですって、もういいやと思って、歩いて帰ってたら、うん、で、俺が前、なんか、防犯登録だけをしたチャリンコ屋が、家の近くにあって、うん、で、そこのおじさんがすごい優しい人で、
うん、
で、そこへ自転車見せて、自転車安いのないですかねっつって、うん、クロスバイクみたいなので、つって、うーん、つって。これいいやつだよっつって、でピストバイクってあるじゃん。
ピストバイク、
あのギアチェンジがなくてちょっとスポーツタイプです、うん、
ああなるほど、はいはいはいはい、
結構
最初もうそれだけの、あのチェーンと、
そうそうそう、
車輪とあれ一個しか
直結してる、でそれがあいいなと思って、確かにかっこいいな、
あれピストバイクって言うんだ、
うん、
でバイト先から借りてるのそれなんだよね、
ああ多分、
あの思いっきり漕いだらスピードもめっちゃ出る
し、すげえ速い、うん、危ないよ、
ね、危ない危ない、死にかけて
るから、だからあんまりスピードは出さないようにしてるけど、で結果買ったの、
へえ、
ほらかっこいいでしょ、
ああ
黒で、
うん、
でさ、これが
ちょっと黄色入ってるじゃん、
ん金よ、これで27,800円、
うん、
で27,800円かと思って、うん、でもすごいかっこよかったから、うん、うーんっつって、どうしよっかなっつったおじさんが25,000円でいいやっつって、
うん、
で25,000円だったらいいやと思って、
うん、
もう買ったの、
うん、
で買って整備してくれてる時にさ、
うん、
すごい、まあこれ当たり前のように言うんだけどさ、あのサドル盗まれるから気をつけてねって言ったの、
うん
そんな忠告ある？盗まれないように何かしろよって
思う。サドルに鍵かけとけってこと？
じゃあサドルが手で回せないのよ。ナットがないと回せないようになってる。でも盗まれる。
盗まれるの？サドルって価値あんの？
だからさ、こういうバイクさ、止めてあってさ、うん、サドルも抜いていく人いるじゃん。うんうん、鍵かけてサドル抜いて。うん、
へえ。
だから俺、あら、そういうことだったんだと思って、
あ、いたずらされてるわけじゃないんだ、
そうそう、だから
そうかそうか、車輪とかはあれだけど、うん、サドルだけは抜けるんだもんね、
うん、すごい、
なんでサドル抜くの、
いや、売れるんじゃない、
売れんの、サドルが、
うん、多分高価なんだ、結構
皮張ってあるし
っていうのもあるし、か分かんない、消耗品だから、
ああ、そう、
自分のに差し替えるとかって使っててダメになってきたら、
うんうんうん、
もう新しいのあったら自分のに交換しようとか、うん、分かんないじゃん、
へえ、
うわやだわと思って、だからちっちゃいなんかくれんのよ、ナットナットとか六角みたいな、
おうお
う、だからこれあの高さやるときこう自分でやってって、へえと思って、今もう怖くてビクビクしてて、
サドルもう乗れない、乗んない方がいいんじゃん、
バイト先の前に止めてあるじゃん、
うん、
バイト行った時 毎回見に行くもん。
サドル
大丈夫かなまたチャリ買っちゃったよ。
いや自転車欲しいな、買おう買おう。
いやでも山崎そのバイト先との往復でしょ。
うん、
俺ライブとかも行くからさ。
さあまあね、
うん、山崎もライブもチャリで来るやん。
いやー遠い遠い、団長みたいじゃん
死ぬだろいやでもまあだから今年入ってもう住むとこも変えて、
うん、
もう新規行ってですよ。
自転車も変えて、
うん、
ほんと好きだよねそういうなんかパッと変えるの
そうね、
気分転換みたいな。
女もパッと変えて
やかましいわ最低
生まれ変わって、
う
ん、
変えられたパターンもあるだろうし。
一回だけ
まあいいや、
一回だけです。
引っ越され引っ越しじゃないパターン、追い出しのパターンもあるし、
ね、いや出てってやった
強がり出てったんだあれは。
出てこうと思ってたし
そうか、じゃあちょうどよかった。
うん、よかった
ちょうどよかった、はい、なるほどね、
うん、
まあね住むとことか変えるとでも、まあ、気持ちは変わるよね。
変わる。でももう、うん、なんかねそこの、まあ、どこに行くとは言わないですけど、うん、いいのよなんとなく。
うん、
新しく住むとこが。
また芸人いっぱい住んでんの？
まあなんか、うん、周りにはいっぱいいるから、あんまり知り合いっていう人はいないけど、
うんうんうん、
でもまあまあ、あったら喋るだろうなっていう人は
結
構いるし、何より、まあまあそうね、池崎市とかがまあ、そこそこ近くなるから、歩いていけるぐらい、まあ行かないけど。
なんかね、商店街とか充実してると、ちょっとまたテンション上がるよね。
うん、あるある。
あ、そう。
うん。なあ、あんな都会、ああ、でもそうか、東中野住んでたからな。東中野も都会だったし、思い出したくもない。
ちょっとさっきの話とリンクしてた。
まあね。そうで、まあ一応、その、この間終わったけど、トークライブ。
トークライブがね、ロビントークが。
ゲストをね、
はい、
呼んで。
ルシファーさんを。
うん、
初ゲストなんですよね。
今年からゲストを一応一人呼んでやろう、
はい、
いやでもねやっぱり思ったけどゲスト呼んでトークライブやるっていうとまた難しさがあるなと思っていろいろ。ルシファーさんとか本当ライブとかでよく会うけど、うん、本当にあんま喋ったことなくて。
そう確かにそう、
ね、あんなバッツリ、うん、でなんとなく様子見みたいな感じで最初3人で喋ってて、うん、だから後半とかね普通にちゃんと喋ってたけど、うん、だからやっぱ打ち上げが一番盛り上がってたもん
打ち上げね。
そうなるよね。でも
いやそうまあ関係性がさ、うん、築けて打ち上げはもう何でもライブと違うからもう一番なるよねそれは、うん、
でも俺思ったけどあのトークライブでさ、要は俺と山崎をの間にルシファーさんを置いたじゃん、
うんうん、
あれちょっと違ったなと思って。
あー挟まない方が
いい。そう、俺と山崎とルシファーさんがこう、うん、対面式にならないとダメだなと思って。しかも思ったけどやっぱ座った方がいいね。
あ
ゲストだからちょっと落ち着いて話すみたいな、うんうんうんうん、でも俺と山崎ねただでさえでかいから、
うん、
あそこ近いじゃんお客さんとの距離が、
うん、
ちょっとね威圧感あるなと思うもうちょい座って喋っちゃってもいいかな。
ちょっと落ち着いた方がいいのかね、
うん、ゲスト呼んだら
結構前目で喋ってるしね3人とも、うん、舞台から
2人で喋るときは別に立っててもいいけど、うん、ゲスト呼んだらもう座っちゃっていいからと思って、うん、の方が多分見やすいと思う、
うんうんうん、
次回からは次回はギフト矢野さんが来てくれる、うん、そうしようかなと思います、はい、まあいろいろ試して試して、
うん、
一番いい形を見 つけたいなと。山崎もちょっとあの、だから、ルシファーさんと矢野さんは俺呼んだから、次、山崎呼ぶ。
ああ、3月ね。うん、3月、はいはい。考えますわ。ピンはいいかな、もうな、じゃあ。
うん。だから、コンビではなしで。コンビの方。
あ、1人ね。そ
う、1人だけ呼ぶっていう。うんうんうん、あれで一応やろうから。だから別にさ、知り合いを呼ぶ必要はないのよ。うん。ライブとかで会った人で、この人トークライブに呼んだら、ね、うん、呼んでちょっと喋りたいなって人に声をかけるっていう、うん、はいはい。でもね、それをやるとやっぱね、ちょっと広がっていくよね、うん、人脈とか。楽しいですよ。やっぱトークライブは打ち上げが一番楽しいね。毎回思うけど。
そうね。まあ、打ち上げそうね。まあ、スタッフも一緒に盛り上がれるし。
そうね、はい、まあ、お客さんがね、もうちょっとっていう。でもこの間結構入って
た、ね、この間結構入ってたんですよ。結構入ってるというか、うん、あんまり見かけないというか、うん、なんかね、
方がいてね。ルシファーさんのお客さんかなと思って聞いたら違うっていうし。
そうそうそうそう、だから
ちょっと
不思議でした ね、
うん、多分来月はいないんでしょうか。
いてほしいけどね。
いや結構年齢上の人だ
った、ね、いやそうね、うん、
男性の方が3人ぐらい
いらっしゃって、うん、まあ、多分ルシファーさんの人もいるんだろうけど、うん、なんか違うっていう方もいる
し、ちょっと不思議ですね。まあまあまあ、
でもまあね、男性の方とかもね、来てもらえるとありがたい。
そうですね。まあそんな多くなくていいけど、ね、
いや、まあ、いてもらえればいいじゃないですか、どっちでも。性別は。女子が言いたい。
いや、まあ、ちょうどいいぐらい、ね。
うんうんうん。
7、3ぐらいじゃん、割合的には。
ああ、まあちょうどいいか。うん、
いや、8、2
なんだっていいよ。どっちだって。
8、2ぐらいでいいと思う。やっぱり笑い声、女の人の笑い声の
方が、笑い声ね、
華やかだよね。あっ、あっ、あっ、みたいなね。はぁって思う。
はぁって思う。
まあまあ、そうっす。あ、もう結構
喋ってますね。まあまあ、いい時間ですよ、
はい。まあ、もう今年からは、一応、トークライブでギャグやってるんで、
そうなんですよ。
お話ラジオではギャグやらない。
オープニングアクトなんですよね。
うん。一応、まあ、ちょっと根気よくやっては見たものの、お話ラジオでギャグやるってどうなんだって、今更ちょっと思っちゃって。
本当の今更ですよ。うん。まあまあまあ、いいんじゃないですか。
そうですね。
お話ラジオでは、まあ、こんな感じで。
じゃあまあ、最高の〇〇だけはやっていこうかなと。
どうなのかって思わないんだね、そこは。
いや、これをやめちゃったらさ、ほら、聞かなくなる人もいるわけじゃん。
そこだけは楽しみに。
ここだけを編集して持ってる人もいるかもしれない。
相当時間に余裕のある方だね。ね、
そのうちネットとかでまとめとか作られるんだろうから。
最高の〇〇をまとめてみた。
そんな暇なやついねえよね。
隠居だよ、もうそんな。
隠居してるやつでさえやめよ。
じゃあやりましょうか、ね、最後ですから最高の〇〇。さあ、
今年一発目の最高の〇〇。
じゃあ北沢さんください。最高の〇〇、うん、
ちょっとこの間僕ふと考えて、
お最高の〇〇を
あったんですけど、あのミスチルの曲でこれは最高だろうっていうのって何ですか。これはね、ちょっと、まあみんなそれぞれある。でもミスチルってやっぱちょっといいとこだよなと思って。まあでも、まあ圧倒的にあの曲っていう人もいるだろうし、いやいやいやこれだろうっていう人もいるだろうし、どうなのかなと思って。
なるほどね、
うん、
行きましょうか、
うん、
ちょっと待ってね。ああ、やっぱ俺初期の方のが聞いてるもんな。
まあ後期はほぼ聞いてないんじゃない。
そう、やっぱ後期はあんまりね。後期というか今、うん、
ちなみにあのあれも入れていいですよ、奇跡の星も。
ああ、うん、未だにやっぱカラオケで歌う人いるもんね、あれね。
まあね、
うん、
でもミスチル好きだけど、やっぱカラオケってミスチルの曲を得意げに歌うって嫌いだ
よ。でもそういうカラオケの話題が出るとお前何々歌ってるやつ嫌いって、ね、いやなんかあるあるのごとく出てくる。
いるんだよな。
いや、わかるわかるわかる。あ、まあまあ歌がちょっと得意でとかなんかちょっとね。
いや歌うまいだから。いや、ね、歌うまい人のカラオケ聴いてるのめっちゃ好きなの。
ほう。
でも、なんていうの、うわ、お前そんな上手くねえよみたいなやつが、うん、得意げに歌ってる時あるじゃん。それが嫌なの。みんなさ、よく俺その歌上手くないし、うんうん、だからあんま歌いたくないってなっちゃう、
うんうんうん、
でもさ、カラオケ、いや、カラオケなんて上手いとか下手とか関係ないよっていうやついるじゃん、うん、そういうやつって大概上手くない。
ああ、わかるわかるわかる。
それ腹立つよね。
腹立つ。
絶対あるよって思う。
うん、な、
うん。
いや、わかるそ
れ。やだわ。
下手なやつ言わないもん、そんなこと。
言わない。
わかってるから。
うん。すげえ寛容に接してくるよね。うん、歌うまいとかじゃないから。
そういうやつらに限ってなんか、歌わないのが寒いみたいな、ちょっとさ、
ね、
その空気感出して
さ。なんだよ、みたいなね。
知らん知らん知らん。居酒屋でいいんだから、別に
うちは。じゃあ顔芸対決とかやる。言いたくなっちゃう。こっちとしては。いや、それ滑るとかじゃないから、俺言ってやるからさ、そいつらに。顔芸やろうぜ、って。いや、できないとかじゃないって。
そんな俺も元々不細工じゃないから、
俺も大したのできない。言ってやるよ。はい、なミスチルの曲。
ミスチルね。
うん。まあ初期はね、うちら世代は初期がもう高校、
そうね。
中学後半から高校ぐらいピーク
だった、ね。まさにでもその時代はもう黄金期じゃないですか。
うん。
未だにそうですけど。はい。
決まった。
ね。うん。はい、
はい、カラオケで歌うって考えてね。
あ、カラオケで歌うって考えてね、うん、
いろいろ聞くだけじゃなく。
OK、 分かった、うん、じゃあはい分かりました、うん、はい、いいいい、
うん、いいですよ。
僕は Tomorrow Never Knows ですね。
うん、まあね、
はい、はいはい、ちょっとベタですけど、
まあまあ一番代表曲だら代表曲だよね。
平田さんは。
僕はね、シーソーゲームです。
あ、
やっぱカラオケでさ、誰か歌うまいやつがあれ歌った時の盛り上がりってやっぱ一つ上がるとこある。
なるほどね。ああ、まあカラオケ向きかな。
ちょっと男子も女子も問答無用に盛り上がるとこないあれ。で、大して上手くないやつが入れた時のなんでお前が歌うんだよ感がね。カラオケってさ、なんかあるじゃん、暗黙のルールみたいな。同じ曲はもう入れない。
入れないみたいなね。
これなかなかね。あ、山崎俺トゥモローネバーノーズ言うと思わなかったな。
嘘、うん、俺一番きっとカラオケでっていう縛りも入れたらそうかな。なんだと思う。
あの辺、あの抱きしめたいとか、
ね、
こちらあの辺の世代じゃない、ね、うん、
でもトゥモローネバーノーズが一番聴いてんじゃないかな。
まあ一番聴いてるだろうね。でも俺やっぱシーソーゲームだな。
あのアルバムに入ってた車の中で隠れてキスをしようっていう曲だよね、うん、そっち言おうと思ったんだけど、うん、カラオケとなってくると話変わってくるから、うん、
俺はなんだっけ、あとオーバー、
あー
オーバーいいよね。
オーバーはいい
ね、
うん、
すげえ切ない歌なんだよね。
切ない。あ、オーバーいいな。オーバー聞きたい。
いや、オーバーいいよ、ね、
それでは聞いてもらいましょう。
あれいい歌だ
な。いいな。
じゃあスタッフさんに決めてもらうというか、スタッフさんは何かを聞きますか。
あ、スタッフさんは何か一回聞いてみようか。
タイトルはちょっと思い出せない
です。じゃあ歌って。
君のこと以外は何も考えられない。いつもそばにいるよ、いつまでそばにいて
よ。はいはいはい、
あれな、
懐かしい。あれね、
ちょっとわかんない、出てこない、これわかんない。
いや多分ね、それタイトルじゃないですか。君のこと以外何も考えられない。
そうかもしれない。
あ、なるほど。
なんかね、牛乳かなんかの CM って流れてたんだ
けど。牛乳で君のことを描いて。
なそう、明るい曲調なんです
ね。
そうそうそう。
それが好きなの。
いや、あれ確かに。あ、僕は、そうだ。それ言ったらね、虹の彼方にだ
った。結構前のやつ、
ね。うん。あれもいいんだな。
いや、ミスチルって捨て曲ないって言われるけど、本当にすごいよね。
うん、すごい。
どっちかって言ったら吹奏楽です。
なんだ、さらっと。
じゃあ、シーソーゲームってことで。
シーソーゲームか。
いや、決まりましたね。
くそというわけで、はい、こんな感じですかね、はい、こんな感じでまた今年1年やっていきますけど、
はいはいはい、
告知等ありましたっけ。
いや、
まあ、言ってたトークライブが2月は
25で、ね、
はい、2月の25にギフト矢野さんをゲストに迎えてお送りしますので、
はい、
共演サウンドですので、
はい、お願いします。
お時間ある方はぜひいらしてください、
はい、
そんな感じですかね、
はい、
それでは以上、ロビンソンズのお話ラジオでした。